1回目になりますが、ヨハネのですね6章をずっと見てきているんですけども、前回は、イエスがですね、自分が命のパンである、で何故に私たちがイエスを、探すかと言いますと、食べて満腹するためである。宗教は私たちに何をするんでしたっけ？キリスト教は私たちに何をします？要求するんです。クリスチャンかくあるべし、こうこうこうね、愛しなさい、許しなさい、与えなさい、言われれば言われるほどしんどくなってくる。私たちは宗教の信者ではないということです。私たちはキリスト教から自由になるべきです。いわゆるそういう教えというのは何でしたっけ？ベテスダの池でいたね、あの足なえたちと同じです。自ら一番初めに飛び込んだものだけが癒しに預かることができる。何かの条件も満たせばあなた方は癒されるとか許される。これが宗教です。しかしイエスはそういうできない人に向かってイエスの方から語りかけてくださり、あなたは治りたいのか。これが私たちの主です。キリスト教は皆さんに要求します。キリストは何をするんですか？満たしてくださる。エメン。我々は満腹できる民であると。イエスこそ命のパンであると。私たちはキリスト教から解放されるべきです。私たちは何者にも要求されない。むしろイエスは私たちに代わって私たちを満たしてくださる。私たちを満腹させてくださる。これがキリストです。宗教から解放されるべきです。我々は宗教をやっているんではない。私たちは生きるキリストを食べている、食べてエンジョイする民である。アメン。今日は6章の32節からですが、ここに全部ですねイエスの神のなしてくださった、技がですね、要点がまとめてあるんです。イエスは、ここに今日副題で受肉の奥義というふうに書きましたが、神が人となられたお方がイエスです。神が人となる、この神が人となるというのはこう奥義なんですよ。クリスチャン簡単に言いますよね。私たちの罪のために、贖いをするために人となってくださった、で身代わりになって死んでくださった、あ信じれば天国行きの切符がもらえる、アーメン、おしまいになってしまう。その後キリスト教に入っていってしまう。それで、いろんなものを要求されて、あれせよこれせよあれせよ、だんだんだんだん苦しくなってくる。でクリスチャンができてくるわけです。私たちはイエスが人間となったということが奥義であるということを知るべきです。ヨハネの一章を見ますと、イエスは神のロゴスである。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。このロゴスが14節に行きますと、言葉ロゴスは人となって、人となって、あるいは肉となって私たちの間に、これは幕屋を張る、幕屋を張った。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は律法と要求とに満ちておられたって書いてありますこの方は何と何に満ちていました？この方は恵みと誠、あるいはこれは真理に満ちておられた。イエスは皆さんのために人となり、私たちの間に幕屋を張られた。幕屋を張って、その幕屋は何のために張ったのかというと、まずこの栄光を表す、それから恵みと誠に満ちていた。私たちに何かを要求し、私たちに何か律法を届け、私たちを、ある宗教徒にするためにイエスが来られたではない。イエスは恵みと真理に満ちていたお方です。でここの真理というのもね、例えば 1+1=2 っていうそういう道理じゃないんです。ここの真理っていうのは実際リアリティということです。神のリアリティがイエスの中に満ちていた。つまりイエスを見た者は神を見た。神を届けてくれるお方がイエスであった。そのためにイエスはまず一人の人となる必要があったんです。 あの2000年前にあの一人のお方の中に神のリアリティが完全に詰め込まれていたんですよ。詰め込まれていたんです。あの缶詰でですね、あの、スウェーデンの方にある缶詰でね、あのなんかすごくあの匂う缶詰があるそうなんですね。であれはねガスを発散する。で缶詰がですね、初めこう普通に詰めてあったのがですね、中で発酵してガスが出てくるとですね、パンパンにこう膨れ上がるんですね。膨れ上がる缶がね、丸くこう膨れちゃうんですよ。これはなぜか、内側の圧力がそれを押して膨らましたんです。イエスも同じです。あのイエスは匂わないですよイエスの香りはかぐわしいんですね、イエスはかぐわしいんですが、イエスは神のリアリティでパンパンに張っていたお方なんですよ。だからイエスに触れるということは、もうそこからビビビッと神のリアリティが私たちの中に入ってきてしまう。だから衣の房に触っただけでイエスから力があふれ流れて、その長血の患う女を癒しちゃった。イエスはもうパンパンに神のリアリティではち切れんばかりになっていた存在なんです。これが恵みと実際真理に満ちていたということです。よくカトリックのあの聖画なんかイコンってありますよね。もう痩せ細ってでガリガリのイエス様、もうねなんか占病室で、もうね神経質で、でもうなんかこうねあのもういやね、こうやつれ果てたイエス様のイメージがあるでしょ。イエス様あんな状態だったと思います？違う。イエスは満ち溢れていたんですよ。あんな貧相ではないんです。イエスのもとに来てイエスに触れるときに神のパワーに触れちゃうんですよ。神の命に触れてしまう。そしてそのイエスに触れるときに、そこからイエスのパワーが流れ出て、私たちの中に命が流れ出て、私たちの問題を解決し、病を癒してしまうパワーがある。その命を持っているお方である。これがここです。恵みと真理に満ちていた。恵みって一言で言うと何でしょうか。あの賛美歌かなんかにありますよね、数えてみよ主の恵みっていうのね。一つ二つとこう数える。確かにね、何かを祈って与えられる、何かを祈って与えられる、叶えられる、まあ、もちろん我々の経験の中でこう数えることできますが、恵みってそういうもの、すごくそれ船舶ですよ、ね、クリスマスになるとなんかサンタさんが贈り物を、ね、置いといてくれた、ね、今年は何、去年は何、こういうものが恵み。違う。恵みっていうのはイエスそのものです。恵みっていうのは一言で言えば、イエスが私たちの命になるということです。私たちの命として私たちのうちに生きてくださること自体が恵みです。そしてそのイエスが内側で私たちの代わりに律法を満たしてくださる。だからイエスは律法を持って私たちに何かを要求するんではなく、イエスが私たちの内側で満たしてくださる、私の内側で満足させてきてくださる。これが恵みです。律法は皆さんに要求します。恵みは皆さんのためになしてくださるイエスが、これが恵みです。ですから私たちは恵みというのは、我々がエンジョイする、キリストをエンジョイする、キリストを楽しむ、キリストの命を享受することですよ。恵みです。その中で一つ一ついろんな問題の解決、いろんな必要の満たし、いろんなことがね、一つ一つ時系列の中に与えられていくわけです。だけど我々はそのこと自体を求めるんではなくて、うちに生きるキリスト自体を求める。あとは全部付録。付録です。付録です。そしてイエスはここで肉となったと書いてありますけども、イエスは決して、罪に汚染された肉体を持っていたのではありません。私たちの肉体は罪によってある意味で住み着かれてしまっている。ローマ7章でですね、ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪である。この罪と死の法則が体の中にあるんだ。7章23節ですね。ここに3つの法則、体の中の罪と死の法則、それからここ心ってありますが、これは思いです。思いの中にある、ね、神の律法を行いたいという法則、 ですからここにあるのは神の法則、律法、それからそれを行いたいと思っている思いの法則。ところが体の中には異なった法則があって、この3つの法則の中にパウルは虜にしていると書いてあるんです。虜にされてしまっている、体の中にある罪の法則の虜にしているのを見出す、これがパウロが7章で経験した葛藤のメカニズムでした。ところがパウロは8章に行きますと、もう一つの法則を見出す。キリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した。4つ目の法則が勝利の鍵だったんです。努力ではない。いくら努力したってこの3つの法則の間に絡んじゃったらできるわけがないね。いつも言います、髪の毛引っ張って空飛ぼうとしたって絶対飛べないんです。ところが飛べないのは私がダメだ、まだ成果されてない、まだ奉仕が足りない、何かが足りないね、デボーションが足りない、祈りが足りない、無理だって。いくら頑張ったって絶対飛べないんです。ここもそう、まずそういうことをやめ、やめるときにこのもう一つの4番目の法則が私たちを浮き上がらせてくださるんでしたね。法則に乗ることでした。そしてこの3節を見ますと、8章3節、私たちの肉というのはこの中に罪の法則が住んでいて、我々の肉というのは神の律法を行うことができない、弱い。この肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださった。誰がしたって書いてあります。我々にはできないんですよ。我々にはできなくなっていることを誰がしたと書いてあります。エメン。神がしたんです。神がしてくださった。具体的には、神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形、あるいはこう様でお使わしになり、肉において罪を処罰された。だから肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされると書いてあるんです。誰が全うしてくださるわけ？律法の要求を全うしてくださるのは誰？神です。この命の御霊の法則が私たちのうちに律法の要求を全うする。誰が全うします？私の内なるキリストです。このキリストがご自分はね、ここに書いてありますよ、罪のために罪深い肉と同じような形または様でお使わしになった。このイエスは肉となったんですけども、イエスの肉体の中は罪と死の法則が支配していました？いません。罪は彼は一切なかった。ベニヒンが言ってるんですね。イエスも聖霊に頼らなければ罪を犯す可能性があった。本当、ベニヒンがそう言ってます。聖霊様、本当イエスは聖霊様に頼らなければ罪を犯す可能性があったんですか？ない。冒涜ですよ。イエスの体の中には単数形の罪はない。えめ、罪は個々のいろんな犯した罪、罪もろもろの罪とそれを生み出す罪のルーツですね、としての sin、 単数形の sin がある。イエスはその単数形の sin をご自分の体の中に持っていたんですか？持っていない。イエスは完全に罪からフリーだったんですよ。だからイエスは罪を何ですか、犯さなかったお方、もちろん犯してないですが、罪を知らなかったって書いてある。第2コリントのですね、5章21節を見てください。第2コリントの5章21節を見てください。第2コリントの5章21節、神は罪を犯さない方を私たちの代わりに罪とされましたと書いてあります。なんて書いてあります？罪を知らないんです。イエスは罪がどういうものか知らないんです。私たちは罪を知ってますよ。なぜ私たちのこの体はその罪と死の法則に支配されているからです。 私たちはよく知っている。自分を見れば罪が何かということはよく知っているんです。しかしイエスはその罪を犯さなかったんじゃなくて知らなかったんです。ですから聖霊に頼らなければイエスも罪を犯したかもしれない。本当冒涜です。もしそうだったら贖いが無意味になります。贖いは完全に清く傷もシミもないパーフェクトな牛なり赤い牛なり羊ね、パーフェクトな赤い羊、傷のあれごめんなさい、赤い牛、傷のない一切そういう欠点がない牛でないと旧約ですらダメだったんでしょ。いわんや新約における誠の犠牲の備え物であるイエスは一切の欠点がないんです。だから罪にを犯す可能性なんてことすら考える必要がないんですよ。なぜ？だって罪を知らないんですから。ないんです。イエスの肉体、イエスは幕や人となったんですが、私たちと全く同じです。実際にイエスは疲れましたよね。サマリアの女と話した時にはイエスは疲れた、喉が渇いた、腹が空いた、ね、そしてイエスはもちろん痛みも覚えた、泣きもした、ね、でおそらく、まあ、笑ったと思うんですよ。笑ったという言葉ないんですけどあのね、宗教やってる人の間ではね、イエスが笑ったか笑わないかという議論があるんです。イエスがね、歯出して、ね、笑った、それはね、そのあとありえない。イエスじゃあいつもしかめっ面してね、こうやってやるイエスは人間生活をエンジョイしていたんですよ。でしょ？当然笑ったに決まってます。私たちとあらゆる面で同じにされた。しかし罪はない。だからもちろん犯さないんです。ヘブル2の17をご覧ください。ヘブル書17です。新改訳ですと319ページですが、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならねばなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができる。つまりイエスは私たちと全く同じ肉体を持ったが、ただ一つ違うのは sin がなかったことです。罪がなかった。この罪はあらゆる行いのルーツとしての罪、これがなかった。しかし人間である、で忠実な、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、すべての点でです。すべての点でです。あのね、クリスチャンって面白い存在ある。私自分の経験言いますとね、クリスチャンになる前はね、イエスは単なる人だと思ってたんですよ。2000年前にいた単なる人で、なんか殉教して十字架につけられたとね。だからイエスは単なる人だっていうのは、要するに救われる前の私の評価なんです。そしてイエスを信じて、イエスが今度神だっていうことが分かったわけですよね。で今もちろん、神だってことを信じてますけど、今度クリスチャンになってね、認めにくくなるのはね、イエスが人であるということが認めにくくなっちゃうんですよ。なぜかイエスがね、その水の上を歩いたとかね、イエスが触るとたちまち病気が治ったとかね、そういう現象だけに目が今度行くようになるんです。救われる前はそんなものはなんかトリックだと思ってますから。だけど、ね、救われた後それは本物だと。そうするとイエスはすごい、イエスは神の子である、イエスは神だというところに目が行ってしまって、イエスが人間だっていうのがどっか行ってしまうんですよ。これ非常にね、逆説的です。救われる前はイエスが人だと思ってるんです。単なる人だ。しかし救われた後神だと信じた。ところが今度イエスが人の子であるというのを認めにくくなってしまうんです。あのね、私のね、 友達がある有名っていうか、まあ、あの霊的と称される人がねと、たまたまちょっとお話が微妙で恐縮なんですけど、おトイレ行ったら一緒におトイレしたってわけよ。はあ、この人も人間なんだと思って感動したんです。わかります？アイドルになるっていうのはそういうことなんですよ。わかります？この人は霊的な人であり、ね、ものすごい霊的な人である。そうするともうね、人間性ってのはどこか飛んじゃうわけ。だからおトイレ一緒に行ってね、ああこの人も人間だったんだ、感動した。完全にアイドル化してしまうわけ。この霊的だとかね、何かその清いとかね、そういうものをね、アイドル化してしまう。人間離れしたところにそういうイメージを置いていくんですよ。じゃないですか。有名な油注ぎの器に対してどういうイメージ持ってます？その人が人間生活を送ってんじゃなくて、なんかその人はですね、仙人生活を送ってるようなイメージを持ってしまうんです。我々は人間であるということを忘れてはならないということです。なぜ？イエスは人になったんですよ。超霊的な人になりました。何か仙人になりました。イエスはお腹を空かせたんです。もちろんおトイレにも行ったんですよ。イエスは全く私たちと同じ人間生活を送ったんです。ただ一つ違うのは罪がなかった。我々はイエスとこの人間性を共有しているということを幸いだと思う必要があります。この人間性から飛んで何か超霊的なスーパーマンね、なんか清い仙人みたいなイメージでクリスチャンが聖化されて霊的になる、こういうのは嘘です。幻想ですよ。そんなのをかけるのは、我々はますます人になるんです。それはただ単なる、アダムにあって、ダメにされた人間性ではなく、イエスが回復してくださって、さらに栄光化してくださった人間性です。エメン。ヘブル 4-15 にこう書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われた。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。エメン。クリスチャンよく言うですよ、私は弱い、私は何もできない、弱さのゆえに私はもうダメだ。遠ざかってっちゃうんだよね。弱さを覚えると神の恵みの御座から遠ざかってっちゃうんです。で、何かね、恵みの御座に近づくとですね、私たちは裁きを受け、また判決をいただいて、折にかなった裁きを受けるためにおずおずと裁きの座に近づこうではありませんか。そんなになっちゃうな、クリスチャン。私なんかもとてもではないですけど、クリスチャンとしてふさわしくありません。神の恵みの御座になんかとてもではありませんが、お近づきになりません。こうなっちゃうんですよ。これが謙遜かのように思えるわけ。嘘でしょ、こんなの嘘でしょ。我々は弱さを覚えれば覚えるほどどうなるんですか。憐れみを受け、恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づけって書いてある。エメン。私たちと全く同じ弱さを共有しておられるから、我々は大胆に近づくことができるんです。失敗した時こそ大胆に近づくべきです。もうクリスチャンとしてこんなことやっちゃったらもうおしまいという時こそ大胆に近づくべきです。えめ、大胆に近づくべきです。日本的謙遜やめ、おずおずと。私などは御用に立ちませんが、かろうじて憐れみによってこうさせていただいてる。嘘だ、嘘です。でその人にね、その通りって言ってごらんなさい。あなたの言う通りである。怒り出しますよ ほっこりいたしますね。それすごい剣幕で、お子ちゃん、私たちは大胆に近づくべきです。弱い時こそ、失敗した時こそ、惨めな時こそ。なぜ？イエスはその弱さを知っている、共有してくださっているんです。私たちと人間性を共有してくださっている、人間性の脆さを知っているんです。罪は知りません。ですが弱さを知っている。ですから私たちは近づくことができるんです。そしてさっきの5章、第2コリント5章21に戻りますが、この罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた、ね、我々は、生まれつきアダムから継承した罪が私たちのこの体の中にありますが、イエスにはなかった。なのにそのお方を神は罪とされたんです。何のためにですか？それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。なぜ神の義となれるか、ローマ8章に戻りますと、8章3節、罪のために罪深い肉と同じ様でお使わしになり、そのイエスの肉において罪を処罰されたからです。私たちのこの単数形の罪は今存在論的には残ってますよ。残っていますけど、この罪はもうすでに処罰された。我々を支配することはないということです。この罪はもうすでにイエスの肉体にあって処罰されているんです。もう私たちはその罪から自由であると書いてある。これは信じるかどうかです。誰が成した御業ですか？誰がしてくださったことですか？私たちがすること、誰が成してくださったんですか？神です。神です。神がしたことだから、私たちは何をすればいいんですか？信じて受けるだけです。イエスは肉体となることによってこの信とされ、そしてその信をご自分の肉体を十字架につけたときに同時に裁いてしまったんです。これによって私たちをこの単数形の罪、体の中にはまだあるんだけれども、このパワーから私たちは自由になることができるということです。客観的にはもう自由になっているんです。主観的経験のレベルではアップダウンがあります。真理は自由、罪が私たちを支配することはないと書いてあるんですから。ただ私たちがそれを信じ損なうとき、あるいは従い損なうときに、時間の中で罪は犯してしまいます。だけども、じゃあそのとき何を求めるんでしたっけ？大胆に恵みの御座に近づこうではないか。エーメン。私たちうじゃうじゃうじゃうじゃやってね、クリスチャン生活を送る必要があります？今やキリストイエスにあるものは罪に定められることが決してない、書いてあります。神は新契約を確立することにおいて、これはバイブルカレッジでかなり細かくお話ししていますけども、契約っていうのはね、コウとオツがあるわけですよ。で、コウはオツに対して何かを要求し、オツはその要求に応えるならば、コウはオツに何かをする。これ総務契約と言いますが、片っぽが何かをすると片っぽが何かをしてくれる、ね、これ両二つの当事者がいて行ったり来たりする関係ね。これが旧約です。旧約は律法を守れば祝福に預かる。ところがその律法を守ることはこの肉の弱さによってできなくなっていたわけですね。ですからこの総務契約で何かをすれば何かをしてもらえるっていうのは、これはもともとがもうできないことであった。しかし新約というのは、神がいて人がいて、その契約が、ね、私たちが何かをすれば神は何かをしてくれるという関係ではないんです。いいですか？神はなぜ人となったんですか？もちろん罪の贖いをするためですけども、同時にこの契約を全うするためなんですよ。イエスは神であり人である、これが ね、まあ、二世一人格っていうんですけども、神であり人であるということによってのみ新約を確立することができるんです。なぜですか？イエスという人間において神の側と人の側を両方を担ってくださったんです。えめ、旧約と新約は徹底的に違うんですよ。今イバーラの預言者だ人だとかいう人がね、主はこう言われるとかやってでしょ。旧約のモノマネやってるだけですよ、あんなので。当たった後、あの先生のすごい当たりとか言ってね、すごい当たるわよと。今なんかそういうのすごいらしいですよ、沖縄なんかでも。もうあの人のとこ行って当たり、この人のとこ行って当たり占いだ、占い占い、細木さんのところ行ったらいいですよ、よっぽど当たります。人生のね、知恵持ってますよ、あの人たちは。見抜きますよ、人間を。ズバッと言われますよ、ね、あんた地獄に落ちぼるわよ怖いな怖いな怖い占い師でバカにしちゃダメです。彼らは何らかのそういう能力持ってますからね。我々はそう、旧約と新約がもう徹底的に本質が違うということを知るべきです。旧約は神と人が二者別々だったんです。新約はイエスにおいて神と人の両サイドをイエスが引き受けたんです。そしてイエスの人間性においてその律法の要求を全うし、人間としてサタンに勝利し、人間として人間の側の全ての条件を満たしてくださったんです。ですから神がね、両サイドを引き受けるために人にならなかったらダメなんですよ、新約は。私たちはそのイエスを成したものをイエスと一つになることによって、その法律の効果をエンジョイできるんです。もうそれはすでにイエスが成し遂げてくださったことです。これから皆さんが成し遂げるわけ、11献金を忠実にやり、奉仕をやり、伝道をやり、教会生活をやり、デボーションもやり、いろんなものを満たして、一生懸命満たしてあげく、ようやっと祝福にちょっと預かれるわけ苦しかったでしょさんざんさんざんやってもやってももう終わってるイエスが全部もう終わらせてくださった。ただ私たちはイエスと一つになることで、ハレルヤ。そしたらイエスが神と人の側の両方をやってくださった、その効果を受けることができるんだ。都合がいいんです。でしょ、私たちがやるんじゃなくてイエスがやってくださったものが、その結果だけを受けることができる。これが何？恵みです。恵みというのは一切それに値しないものが受けることができる。だから私なんかダメです、とてもそんなものには預かれませんっていう人であればあるほど恵みに預かれるんですよ。でしょ、これが新約です。ですから新約というのは神が人にならなかったら決して成し遂げられないんです。このイエスが神であり人であるというこのことね、これは真理の根幹ですよ。それから神が父子聖霊にいまして一つの一人の神、これもこれがなかったらまたダメなの。神がね、父と子、これが別の区別されるパーソンであるから、子が人となることによって父に対する条件を満たしたんですよ。もし神がワンパーソンだったらこの贖いは成し遂げられないんです。そうでしょ、その神がワンパーソンで人になっちゃったらどうすんの、誰に対して満たすわけ、満たせなくなっちゃう。イエスが人であり神であり父に対して人として満たした、それを実体化してくださるお方が御霊である、それを届けてくださるお方が御霊である。ですからもう成し遂げられているもの、イエスが成し遂げたもの、その父と子の関係において全部が成就している、これを実体化するお方が御霊なんですよ。金馬金粉ではない。なぜそういうものを求める、収集不思議。まず私たちはそのイエスが人間であり人間として成し遂げてくださったこと、これを知る必要があります。それを得る必要があります。新約はですからね、総務契約ではないんですよ。 っぽイエスが全部を引き受けてくれたんです。消極的には裁きを引き受けた。そして復活の初歩になり、その復活の初歩であるキリストと私たちが、ね、一つになり、私たちがキリストの中におられる、置かれる、でキリストが私のうちにおられることにより、私たちはその契約の効力を全部丸ごとただでもらえた。ただでもらえた。これが恵みです。ハレルヤ、ハレルヤ。神が人になるというのはですから奥義なんです。じゃあ今イエスは人を辞めてます？これ何度も言いましたね。ある人言うんですよ、イエスが人間であったのはあの33年半の間だけである。違う。イエスはそのまんま人間として上がり、そのまんま来られるんでしょ。上がった時と同じ様でまた来られると言ってるんでしょ。前に言いましたね、現代の使徒的宗教改革でそういう、ね、有名どころの油注ぎの器に霊としてキリストが再臨している、こんなものは嘘でしょ。わかりますね。イエスの再臨はどうやって来るんですか。あの様のまま来られるんです。つまりイエスは人間性を脱ぎ捨てていないんです。今天においてイエスは人なんですよ。ですから人として大祭司としてその天の至聖所にいてくださるわけでしょ。だから我々を憐れんで我々の弱さを知ってくださるんでしょ。イエスが人間性脱いじゃったらもう我々と関係ないじゃないですか。そうでしょ。イエスが人であるゆえに私たちははばかることなく大胆に時期を得た助けを受けるために恵みの御座に近づくことができるんです。弱さをイエスは共有してくださっているからです。人として、エメン。人であることを忘れるとクリスチャンおかしくなります、ね、超自然的なものを求め、ね、もう家庭生活ほっぽらかし、仕事ほっぽらかし、子供ほっぽらかし、人間ほっぽらかしと思ってね、何かやりだした心当たりあります？私たちは前回言いましたね、人間生活を堪能する民なんですよ。その人間生活はイエスが回復したんです。この6章のヨハネ6章に戻りますが、6章32節を見てください。イエスはご自分のアイデンティティを言ってますよね。でここでね、弟子がね、聞いてくれるんですよ。私たちが見てあなたを信じるために印として何かしてくださるか。この言葉ってどういう言葉でしょうね。挑発ですね。あなたは何ができるんだ、見せろよちょっと、こういうセンスです。どのようなことをするか。私たちの先祖は荒野でマナを食べた、彼は彼らに天からのパンを与えて食べさせたと書いてある。御言葉まで引用してですね、おイエスよ、お前は何をしてくれるのか。イエスは彼らに言われる。誠に誠にあなた方に告げる、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではない。このマナーというのはね、確かに、朝起きてみると降ってきてたわけですが、しかしそれは誠の天のパンではない。しかし私の父はあなた方に天からの誠のパンを与える。というのは神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。はい、ここに何があります。天からのパンは何て書いてあります。天から下ってきて世に命を与える。これイエスの受肉があるんです。そうでしょ。イエスが私たちのと同じ人間になることにより、私たちにパンとしてご自分を提供してくださったんです。だからイエスは、私は命のパンである、私がそのパンであると、イエスは言っておられます。でユダヤ人たちのこの会話ずっと見てくださいね。34節、そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私にお与えください。これ本当に求めてる言葉だと思います？違うんですよ、ね、あなた何を言ってんの、パン くれるものならくれてみろ。イエスは言われた、私が命のパンである、私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがない。しかしイエスはちゃんと心を見てますから、あなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言った。彼らはイエスを挑発してる。 だけど本当にイエスのが天からのパン、命のパンであると本当に信じてはいないんです。だからイエスはちゃんとそれを見抜いて、私を見ながら信じようとしていないんだと言っています。で、私は、私のところに来る人を決して捨てない、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わせた方の御心を行うためである。これは何として、仙人として、超霊的な人として行うんですか。違う、人としてです。人として行う、父の御心を行う、そのために私は天から下ってきた。私を、使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせること。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことである。はい、永遠の命を持つ条件は何でしょうか。信じる、信じるんです。で、この信じるは前回言いましたよね、 believe じゃなくて believe into、 イエスと一つになってしまうことです。イエスの霊と私たちの霊は今や一つの霊とされている。この believe into によって私はあなた方のパンになる。で、ユダヤ人は何て言いました。ユダヤ人たちは41節、イエスが私は天から下ってきたパンであると言ったので、ね、さっきは食べさせろとか何とかって言っていたのに、イエスについてつぶやいた、つぶやいた。なんてつぶやいたんですか。あれはヨセフの子じゃねえかと、我々はその父も母も知ってるぞと、そのイエスではないか、どうして今彼は私は天から下ってきたなどと言うのか。わかります。ここでイエスに対してあれはヨセフのせがれだ、マリアのせがれだと言ってるわけですよ。ヨセフの子知ってると。なのになぜ天から下ってきたというのか。このイエスを見てこういうつぶやきが出るということは、イエスはあまりにも人だったんです。普通の、そうでしょ。もしイエスがね、この時に人間生活においてですね、いつもなんか印か不思議かしてですね、すごいこといつもいつもやっていたとしたらね、ユダヤ人たちこういう言い方すると思います。あ、そういやそうだな、あいつ不思議なことやってたしね、あれは奇跡を行い何を行いね、空中浮揚をやったりとかいろんなことやってたな、なるほど天から下ってきた、そうかもしれんわ、なるわけですよ。でしょ。だけどヨセフの子だろ、その父も母も知ってるぞ。父と母を持つということはどういうことですか。人だということです。つまりこのユダヤ人のつぶやきを見れば、あまりにもイエスは普通の人だったんです。だから天から下ってきたなんて言ったら、こいつはもうちょっとってなるわけですよ。そうでしょ。イエスはこの30年間、隠されて30年間、人間生活を十分に送っておられたんです。そしてその中においてももちろん父との交わりを持ち、そして人としてその要求を満たしていたんです。何生活において。人間生活です。イエスが隠されたこの30年の人間生活をどのように送っていたかというのを我々はもっと味わうべきです。書いてないです。そうでしょ。あの12歳の時のエピソードしか書いてないんですよ。そうですね。あとどんな生活を送ってたかわからないんです。じゃあそのわからないのをどうやってわかる必要があるんですか。これは神が主権を持って隠したの。もしイエスがね、何歳の時これこれをやり、何歳の時こうこうこうこうね、例えばイエスの日記なんてのが残ってさアンネの日記じゃないけどさ、イエスが密かに書き残した日記、あ、イエスの人間生活がね、秘密が解き明かされる、そういうものが出てきたとするとね、我々はねそれに釘付けになるんですよ。で、そのイエスが、ああそうなのこうなの、自分の人間生活を忘れるんです。じゃないですか。あのクムランから、ほら、あのなんだっけ、イザヤのほら、あの司会文書とかっていうのが出てきてね、イエスがなんかあのエッセネ派のなんかでね、禁欲生活を送ってきたんじゃないとか、いろんなこと言われてる。 ああいうのを詮索するの大好きなんです。人間はイエスが人間生活を送ってる時にどんなことやってたのかな、どんな修行をしていたのかな、あの公の生活においてあれだけの印不思議をなし、あの権威を行使した秘密は一体どこにあるんだろうとか言ってね、一生懸命それを詮索するんです。でしょ、でしょ、人ってそうでしょ、人ってそうね、神に用いられた人の伝記なんてのが出るとね、むさぼるように読みたくなる。ヨン様のね、ヨン様の伝記なんて出るともう知りたくなっちゃうんですよ。どういう少年時代でどういう学校生活、人間の魂っていうのは善と悪を知る知識の木の実を食べてますから、知りたい知りたい知りたい、いつもいつも知りたい、詮索したい。だから噂話、ゴシップ話、いろんな週刊誌の記事、ああいうのが流行るんでしょ、根掘り葉掘りイエスはなぜその人間生活を隠してるんですか。ここは我々が自分で知るべきだからです。私たちが自分で味わうべきだからです。そういう詮索してイエスがどうのこうのではなく、今イエスが成し遂げてくださったこの事実の中にあって、私たちが人間生活を味わうために空白になってるんですよ。イエスは自分は造営を与える天からのパンである、約束を今ちょっとまとめますけども、今のところですね、イエスがパンであり、イエスに来る者は飢えることもなく乾くこともない、信じる者はイエスのところに来るものであり、イエスは彼らを受け入れてくださる。でイエスは人間として父の御心を行った、それによって律法の要求を全て満たした、そしてそれを私たちにね、代わって成してくださったことを私たちに与える、その実際は命としてご自分をくださることの中に含まれているんです。それで終わりの日に我々をよみがえらせてくださる。しかしユダヤ人はイエスの外観しか見ていないんです。クリスチャンよくこう言いますね、もしイエスをね、今ここで目で見たらね、私の信仰もっと強まるかもしれない。もしイエスがここにいてですね、5つのパンと2匹の魚を割いてね、私たちに食べさせてくれたら、私の信仰はもっとまし加わるかもしれないと思うんですよ。あ、イエスどんな顔してどんな、雰囲気なのかな、見たいな。じゃあ見たら信仰は増えると思います？増えないです。見ないで信じる者は幸いである。今のクリスチャンなんか、もしイエスがここにあって、イエスのところ行かないですよ。ベニヒンの方行っちゃいますからね。予言求めて、あの先生の予言受けたい、そっち行きますよ。我々もしイエスがここにいてイエスを見たとしても、私の信仰は変わりないです。なぜ？今イエスは私たちの中にいるんです。あの弟子たちと私たちとどっちが幸いですか？私たちです。あの長血を患う女はイエスの後ろから衣の房を触りました。あの女と私たちどっちが幸いですか？私たちです。なぜ？イエスは今どこにおられます？私のうちです。イエスは肉体をご自分を裂くことにより、ね、そのイエスの中に閉じ込められた命を解き放った。そしてイエスは今命を与える霊として私たちのうちに御霊によって臨在される。もう私とイエスは一つなんですよ。だから私が苦しむときはイエスも苦しむ、私が喜ぶときはイエスも喜ぶ。だからイエスを、今私こんなに苦しんだのに何かしてください、これは外に求めてるんです。私が苦しんで私が泣いてるときにイエスも泣いてるっていうのが分かれば慰めを受けます。外に求めてるからイエスは何もしてくれない、私がこんなに苦しんでるのにイエス様何もしてくれない。違う、イエスと私たちは一つだからです。この一つの経験というのをするとき、誠の慰めに預かる。我々は肉の目によってイエスを見るんではなく、パウロも言ってます、肉によって人を知ることをすまい、霊の目によって見る。私の霊でイエスに触れる。そしてイエスのみが父を見、父を表した。このパンを食べるものは死なないんです。これが今6章に書いてある約束、イエスの御言葉の要点ですね。これを我々はどうすればいいの？信じるんです。この実際の中に入ってしまう、何によってですか？信じます信じます信じますってこうやってやるわけ？違う、御霊に 頼るんです。イエスはですね、ここにアイデンティティ、イエスが来られた時、バプテスマのヨハネはイエスに対して何て言いましたっけ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そしてここでは、私は天からのパンである。イエスは子羊でありパンである。イエスには二面性があるということです。もしイエスがパンだけだったとすると、私たちに命を与えることはできないんです。なぜ、私たちの罪が障害となってます。まずイエスは子羊として来られた。その子羊は何のためですか。血を流すためです。これは創世記のエデンの園に初めにはなかったことですよ。初めにあったものは何があったんですか。命の木と善悪を知る知識の木。子羊はそこにはいらない。なぜ、贖いがまだ必要でないからです。しかし私たちが罪を犯した結果、贖いが必要になることによって、イエスは子羊として時間の中に入ってこられた。動物の命は何のためでしたっけ。贖いのためです。で、神は、アダムたちを追い出すときに皮の衣を着せてくれましたよね。あそこでイエスの予表があるわけです。そしてイエスはその贖い、血を流すことにより、今度は復活の大麦のパンとして、初歩として私たちの命になることができるようになったということです。ですからイエスのこのね、子羊であるという面、それから大麦のパンであるという面、この二面性によって私たちはアダムとエバが受け損なった命を得ることができる。そのためにこそ、この受肉として人の歴史の中に介入してくださったお方がイエスである。そしてイエスは神と人の両サイドを成し遂げてくださったということです。そして私の弱さを全部共有し、私の全ての罪を負った、病を負った、その効果を私たちの中で実体化してくださる。これによってイエスは私たちがですね、失っていたこの人間性です、人間性、損なわれていた人間性を回復し栄光化した。その人間性を我々はエンジョイできるんですよ。クリスチャンというのはですから、イエスのこの人間性を共有し、それを楽しむ存在です。エメン。皆さん、超能力者になりたいですか。超能力をなんかやりたい、霊能力をやりたいですか。私はやりたくないですよ。人間生活をエンジョイするんです。家庭において、職場において、あらゆる場面で人であることをエンジョイするんです。人生楽しまなかったら損ですよ。超能力求めてクリスチャン生活になってね、もう絞れど絞れで出ない、そういうね、もうすれからしダメです。私は人間生活において潤っている。そのために私の霊の中に今、天の水から一本の命の水の川が流れ込んでいるんです。だから我々の生活は潤うべきです。霊において、魂において、肉体物理的にも、あらゆる面で潤されるべきです。潤いのある生活なんですよ。何を求めればいいんですか。人間であるということです。それほどに神の目にとって人間性が尊いということです。ハレルヤ。祈りましょう。ロー・ジーザス、ハレルヤ。おお、主よ、ロー・ジーザス。おお、主よ、主を感謝します。あなたは人となってくださったことを感謝いたします。 もし神たるお方が神のままであったならば、私たちと何の関わりがあるでしょう。永遠のギャップが横たわるだけであります。しかしよ、あなたが人となられたことによって、私たちの全ての人間性の問題、弱さ、欠点とか、そういうものを共有してくださったことを感謝いたします。私たちの悩みや苦しみと、あなたは一つでいてくださる方であることを感謝いたします。あなたは罪を知らず、罪を犯さなかったお方ですが、人間性を知っていてくださるお方であることを感謝いたします。私たちの弱さを知り、私たちの弱さを憐れみ、それを共有してくださる方であることを感謝いたします。私たちが弱い時こそ、私たちが自分の欠点を覚える時こそ、私たちがダメである時こそ、はばかることなく、時期を得た助けを受けるため、恵みの御座に近づこうではないかと進めてくださっていることを感謝します。そこには人間イエスがいてくださることを感謝します。私の弱さを、私の葛藤を、悩みを全部注ぎ出すことができるお方であることを感謝いたします。人にこぼすならばトラブルでしょう。ブラザーロレンスも言っています。悩む時には人に相談するよりはイエスに注ぎ出すようにと。恵みの御座にタッチし、全部自分の心の中を洗いつあらい注ぎ出すことができるお方でいますことを感謝いたします。弱さを完全に知り、それを共有してくださる方であることを感謝いたします。私たちクリスチャンは、何か自分ができること、能力、自分の霊能力だとか、何か自分ができるとか達成する、そのようなものを求めがちでありますが、しかしよ、あなたはそのようなものを私に要求される方ではありません。私はパンである。そのために私は子羊としてすでに血を流した、すでに血が流れ、神の怒りはもう満足し、すべてを私が満たしたことをあなたに伝達すると言ってくださることを感謝します。私がこれから一から何かを立て上げ、一から何かを完成し、一から何かを達成するのではなく、あなたが成してくださったことを受け取ります。ただ信じて、 Believe into して、あなたと一つになるときに、私のものとなることを感謝します。もがきません、もがきません。主はあなたにすべてを注ぎ出します。イエスはあなたが私の弱さを知ってくださっていることを感謝します。おお、あなたの前でうめきます。おお、主よ、自分はなんという惨めなものでありましょう。なんということを自分はなしてしまい、またどのよう、このようないろいろな思い、不純な思いにとらわれ、いろいろなもの、自分のものによって束縛されているものであります。しかしあなたはそれを受け止めてくださることを感謝します。イエスの血が流れていることを見ます。自分のそれらのものから、どうぞ主よ、この血を仰ぐときに解放されますように。そしてイエスが命のパンとして、私のうちに力となり、光となり、あなたが私たちを支えてくださる方であることを感謝します。内側から支えられることを感謝いたします。ハレルヤ。思いではもうダメである、もうおしまいだ、おお、水が入ってきた、もう私は溺れる。しかしよ、あなたの御手がそこにあることを感謝します。 あなたが内側でパンとして命として私たちを支えてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのようなあなたとの深い交わりに入れてください。私たちは表層的表面的なものしか求めません。しかしむしろ苦難の時、困難の時、自分の弱さに直面する時、自分の失敗に直面する時、トラブルに見舞われる時、人間関係において困難な時、経済的に困難な時、病で苦しむ時、そこであなたの憐れみがあることを感謝します。あなたの慰めに預かることができることを感謝いたします。むしろその時こそあなたが甘いお方であることを感謝いたします。内側における慰めに預かることができることを感謝いたします。今宵あなたの弱さを知っている。私はあなたを罪定めしない。その弱さを私の手に置くようにと、そして私の中に休むようにと、投げ出すようにと、全部投げ出すようにと。信じた者は自分の技をやめ安息に入る。主よ、私たちとあなたが今霊において一つであり、あなたのものは私のもの、私のものはあなたのもの、私の弱さをあなたは負ってくださり、あなたの強さ、あなたの徳、あなたのすべてを私にくださることを感謝いたします。このような交換が今内側で行われていることを感謝いたします。あなたのものが私のものに着々となりつつあることを感謝いたします。どうぞその成し遂げられた御業の中に休むことを学ばせてください。私たちは自分で行うのです。自分で勝ち取ろうとしてしまうのです。これも弱さであります。憐れんでください。あなたが成したものこそ神に受け入れられ、あなたご自身が唯一神が満足される捧げ物であることを感謝します。あなたは素材であり、財産であり、献祭であり、収穫祭であり、要祭であることを感謝いたします。あらゆる捧げ物、供え物の実態であることを感謝します。あなたのうちに恵みと真理、実際リアリティが満ちていることを感謝いたします。そのあなたに触れるならば、あなたのパワーを受けることを感謝いたします。どうぞ今キリストは肉体を持って人間でいてくださることを感謝いたします。同時に私の霊のうちにキリスト、霊なるキリストとしておられることを感謝いたします。そのキリストに霊を持って触れることができるように、霊のうちからあなたのパワーが、あなたの命が私たちのあらゆる領域へと流れ込むように、ただ私たちは明け渡し開きます。手を挙げてください。ただ受けるよ。Receive, receive. Oh, hallelujah. Oh, 今の問題、弱さを憐れみ。Oh, 全ての罪を許し、あなた方の慰めである主に触れるように、時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。おお、ハレルヤ。その命の源なる主から流れ出るイエスのあらゆる良きものを受けるように、内側に注ぎ込んでいただくように、おお、内側に流れ込んでいただき、イエスの御手を持って油を塗り込んでいただくように、全ての領域が滑らかになるように、満足するように、安らぐように、おお、イエスのタッチを受けよう。Receive, receive, receive. Oh. Receive, receive, receive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Yes, 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 yes. Receive, 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 receive. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. を感謝します。おお、あなたの成したものを、あなたの獲得してくださったものは全て私のものであることを感謝いたします。ただ信じ、それを受け取ります。そしてその喜びに預かります。おお、私は喜ぶとき父の栄光であることを感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス、イエス、イエス、イエス、レシーブ、レシーブ、レシーブ。おお、そして主と共なる安息に入るように。おお、ハレルヤ、あなた方はすでに完全とされ、すでに聖とされ、すでに日の打ちどころないものとされていることを見るよ。ハレルヤ。
オラサナナナ、
小さなパンであり、二匹の上であり、私たちを生かしてくださる方であることを感謝します。神の子羊、その血と肉に預かり、私たちは今生きることができますことを感謝いたします。どうでしょう、あなたが勝ち取ってくださったものを守ることができますように、そこからさまよい出ることがありませんように、すでに完全に私のすべての必要、命と経験に関わるすべてのものが与えられていることを見ることができるように、何か欠乏しているものがあるかのようにさまようことがありませんように、私たちはすでに完全に得ているものであります。ハレル。